こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。それでは今日はバイブルトークです。3000年前に書かれた知恵の書、ソロモン王の箴言から、今日も人生の道しるべを学んでまいりましょう。お話しくださるのは、東京ヨドバシ教会の峰野達弘先生です。
皆さん、ご機嫌いかがですか？東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。私は実は、出張のために福岡に来ていますが、今その福岡のホテルから皆さんにこのひとときのメッセージをお届けしたいと思っています。いつものように箴言をご一緒に紐解いてみたいと思います。旅先で聖書を読みながら、そして皆さんにこの放送のために私が何をお話していいか、そんなことを思い巡りしながら、この心備えをしておりましたときに、箴言の中の大変面白い言葉に今日も私自らが改めて心に留めさせられました。例えば、23章というところに、お酒を飲む方々のために、大変これはある面では、面白い言葉、そして面白いことを言い当てた言葉があることに、皆様方も何かご興味をお持ちいただけるんではないでしょうか。ソロモンはこんなことを記しているんですね。酒を見つめるな、酒を見つめるな。酒は赤く杯の中で輝き、滑らかに喉を下るが、後になるとそれは蛇のように噛み、マムシの毒のように広がる。目は異様なものを見、心に暴言を吐き始める。海の真ん中に横たわっているかのように、綱の端にぶら下がっているかのようになる。打たれたが痛くもない。叩かれたが感じもしない。酔いが覚めたら、またもっと酒を求めよう。こんな言葉が書かれています。私の父も大変大酒飲みでした。で、特に私の父は酒を飲みますと、それは恐ろしい人間に豹変してしまいます。よく言われる酒乱という癖を持っておりまして、本当に暴虐無尽、物は壊すわ、そして当たりほとりの人に対しては罵倒するわ、特に家族身内の者に対しては本当に棒を振るい、時にはなたを振るって追い回し、そしてぶっ殺すぞと、こう言ってですね、その酒の酔った勢いでものすごい暴力を働いて、私は小さいうちから、こういう父親の家に大変心に大きな傷を受けてきた者の一人です。私は心に傷を受けましたが、母は心に傷ばかりではなくて、肉体にたくさんの傷を、しかも大きな傷を受けました。ある時は父はこの酔った勢いでもって、 目の前にあるところの黒檀という大変硬い木でできました。昔よく日本の和室に、そうした立派なお家には黒檀のテーブルというようなものがありましたが、まあ、私のお家にもそれがありまして、これは容易に壊れるものではありませんけれども、父はこれを本当に、砕いてしまうほど酔いますと、自分の手がこの傷つき、血が手から滲んでいてもそれに気がつかないほどですね、父は力でその黒檀のテーブルを打ち壊しました。けれども同じ酒飲みでも大変ですね、この朗らかに、そして日頃も非常に穏やかな人ですけれども、お酒がその体内に入りますと、まあその布袋様にも勝るようなですね、実に朗らかな温かい、そういう振る舞いをする、そういうお酒飲みさんも世にはあるわけです。まあ、こういう人たちは害がなくどころか周りに何か冗談を言ったり笑わせたり、そしてみんなに対して優しく振る舞ってくれるのですから、まあ酒は飲んでくれてもいいとは言いませんけれどもですね、まあ酒で自ら人生を殺めてしまう。自らにも他者にも家族に分けても貧しさをもたらしめしまうというようなことがありますね。まあそういう酒飲みについて、この酒の魔力といいましょうか、またある面では魅力とも言いましょうか、そしてこのアルコール中毒というような言葉があるほど、このお酒がですね、人にですね、もうやめたくてもやめられないほど中毒症状をもたらすほど、お酒というものは人間に対して大変大きな、この何て言いましょうか、酒が人間を支配するような、そういう部分がありますけども、まあ、そういうことを見たところのソロモンはですね、酒を見つめるなっていうんですね、酒を見つめるな、つまり酒に目を奪われ、そして、ついにはその酒に惹かれ、そして酒に溺れ、そして酒に囚われ、酒に支配されるようにならないようにというわけですね。酒を見てるとそうなっちゃう、酒を見てるとそうなるから気をつけなさいよというんですね。酒は赤く杯の中で輝き、まあ、このソロモンの頃の酒というと、まあ、それはブドウ酒が酒であったんだろうと思うんですね。特に赤ワインですね。まあ、それがこの絞って、そしてですね、それを発酵させて、そして酔いが良ければ良いほど、それは良いこのワインだということになるわけですね。まあ、その酒は赤く杯の中で輝きですね、滑らかに喉を下るというのは、実に良いこのワインが喉をですね、本当にこう滑らかに下っていく、その時の心地、これはこれをたしなむ人、これを愛好する人にとってはやめられない、この食感というんじゃなくて、食べるんじゃないですから、飲むんですから、飲感といいますかね、飲み心地ということでしょうね。ところが、なんと、後になるとそれは蛇のように噛み、マムシの毒のように広がっていくというんです。大変飲む時には楽しく、また喉にとてもまろやかにですね、口に当たりがよく、そしてですね、本当に幸せだという思いでこれを飲むわけです。ですからもう一杯、周りのものは、まあ、どうぞどうぞもう一杯、これいいワインでしょうってんで、またもう一杯とこういうわけで、まあ、そうしておりますとですね、なんとやがてそれが蛇のように噛むと、しかもマムシの毒のように広がる、毒蛇に噛まれた時の毒が回るようにですね、その人のこの神経を侵すといいましょうか、その人の脳をまた侵すといいましょうか、そしてその人の考えるところ、その人のまた感情、そういうものをですね、 こういう、なんて言いましょうか、激しく、この怒りに、駆り立てたりしているわけですね。そして、この自らもうそれに対して全くこうすることができないほど、もう自分の良識を失いですね、そして、まあ自分が何を言ってるか、何をなしてるか、そしてそれがどれほど人に対して、不快な思いを与え、そして迷惑を与えているか、そんなことは構わなくなって、もうとにかく酒が自分をこの振り回すようになるんですね。それは蛇に噛まれ、毒蛇に噛まれて、死にゆく人、またその痛みが回り、しびれが回りといいましょうか、その苦しみが回ってですね、のたうち回るもののように、それがこの災いをしていく。そして目は異様なものを見て面白いですね。心に暴言を吐き始めるって、うまく言い当てたもんですね。目は異様なものを見ると、ね、だんだん目が回ってまいります。そして、のなんかもう幻覚でも見ているがごとくですね、それはある面ではいい気分のようにも思うんですけれども、なんとそれはいい気分どころではなくてですね、まあ、自分というものをこの、まあ、錯乱していくと言いましょうか。そしてですね、人は別にその人をあざけてはいないどころか、人々はその人に対して本当に、この一生懸命、そんなにまあまあ飲まないように、そんなにまあ飲んだら危ない、いけませんよ、体に毒ですよと、何を言うんだと、俺のことをバカにするのかと、俺に対してお前は今何と言ったとか言ってですね、まあそれはそれはですね、そして人々はもう恐れをなして、なんて言いましょうか、いよいよですね、酩酊してきて、そして異様な雰囲気になってきているのを見て、人々はこう萎縮してるんですけども、そういう姿を見て、お前は俺のことを何と思ってるんだと、俺をバカにしてんだろうとですね、俺が気違いであると思ってるのかっていうのは、まあですね、とんでもないですね、この口にしてはならない言葉をですね、そこでもってこの口にするようになるほど、心には暴言を吐きも始まると、まあ、心がそう思い込んで、そして口は暴言を吐くようになり、そして目はですね、まあ、自分自身の目が異様になっているにもかかわらず、人々の中にですね、他の人たちは誠に正常なにもかかわらず、それがですね、あたかも自分に対してバカにしてるがごとく見えてくるというふうにですね、この異様なものを見ていくってですね、そしてですね、海の真ん中に横たわっているかのように、綱の端にぶら下がっているかのようになるっていうんですね。まあ、まっすぐ歩こうとしても歩けなくなるわけです。この船の上でですね、船酔いしたようにですね、そしてですね、もうまあこのちょうど面白い表現ですね、海の真ん中に横たわっているか、波の上にですね、こう、横たわったら、波にこう絶えずですね、この右に左に上にしたり、こう揺さぶられるわけですが、まあ、そういう状態になる。それはまた別な言葉で言うと、綱にこう端にぶる下がってですね、そして右に左にですね、この揺れてるような、まあそんな感じになっていると。こうしてですね、この何かにバーンとぶつかる、あるいはまた人から殴られるというのがですね、酩酊状態にあると、もう痛いってことはわからない。自分が怪我していても、血が流れていても、それを痛いと思わなくなる。どんなに叩かれても全然麻痺してしまってですね、それでもえへらえへら笑ってるというんですね。私たちの教会のところは、この大久保通りという、飲み屋さんなんかもいっぱいあるところですが、歌舞伎町という、またそういう歓楽街がありますが、まあ夜中にですね、この酔った人がですね、本当にこのあちこち怪我しながらですね、そしてまっすぐ歩けないでですね、あっちにぶつかり、こっちにぶつかり、 見ると眉間にもう怪我して痛かろうと思うんですけども、全然、痛いでしょうなんて言ったら、うるせえってこう怒られてしまう、まあ、そういうようなことをよく見ますけどもですね、感じなくなっちゃって、恐ろしいですね、麻痺するってことは。そして、もうこんなことだから、この人はお酒を再び飲まないだろうと、こう思うと、そうじゃないんですね。なんと。酔いが覚めると、全くですね、そのことを忘れてしまって、また酒を、酒屋の前を通る。あるいは赤い提灯を見る。そうするとですね、このお酒を飲む時の自分の喜ばしい、なんとも言えない、感覚と言いましょうか。そういう、また魅力、もう魔力と言うべきでしょう。そういうものだけが思い起こされて、そのことによって引き起こしたところの災いとか、そのことによって被ったであろう自らの身に受けたところの様々な、怪我や災いっていうようなものは、全くですね、そんなことはなかったもののように、またしても、それに、浸っていく。これは、まあ本当に、酒の中毒症状と言いましょうかね。大変、これは、あまり良いことではありませんけれども、まあこういうことのために、人生でどれだけ自分の大切な人生を、そこでもって、スポイルし、そして自分の人生を、素晴らしい人生、たるべき人生をですね、そこでもって、そういう、なんて言いましょうか、惨めな悲しい人生に自らが、そこでもって人がやるんではなくて、自分でもってそこに転び込んでしまう、まあ、こういうようなことがあるわけですね。ですから、ソロモンは、これをですね、ある面で非常にユーモラスではありますけども、実にある面ではリアルな、そして深刻な、そうした問題をここでもって警告しているわけですね。酒を見つめるな。酒は赤く杯の中で輝き、滑らかに喉を下るが、後になるとそれは蛇のように噛み、マムシの毒のように広がる。目は異様なものを見、心に暴言を吐き始める。海の真ん中に横たわっているかのように、綱の端にぶる下がっているかのようになる。打たれたが痛くもない。叩かれたが感じもしない。酔いが覚めたらまたもっと酒を求めよう。とこういうわけですね。誠にうがった言葉だと思います。まあ、以前にもこのことについてはお話したことがありましたけれども、まあ私、旅先にあってですね、このまた聖書を読んでおりましたときに、また箴言に差し掛かって、ああ、私は皆さんと箴言を学んでるんだなと思って、ちょうどこの23章を読んだときで、またもやですね、強く私の心にですね、これがとどまり申したもんですから、くどいようですけども、取り上げてお話をいたしました。まあ、もう一つ、こんな言葉も出てきますが、その次の24章ですけども、怠け者の畑の傍らを、意志の弱い者のぶどう畑の傍らを通ってみた。見よ、イラクサが一面に茂り、アザミが追い尽くし、石垣は崩れていた。それは、私はそれに心を向け観察した。それを見て悟しを得た。しばらく眠り、しばらくまどろみ、手をこまぬいてまたしばらく横になる。貧乏は盗賊のように、欠乏は盾を取る者のように襲う。という、まあ、こんなことわざがですね、またそこに語られていますね、記されています。まあ、これは、怠けるということに対するところの一つの戒めとして、このソロモンがこれを記しているわけですけれども、なんと怠けるということは、お互いにとって不幸なことでしょう。怠けるっていうのはある面では楽のように思います。そして、この勤勉に労するということは、ある面では非常に疲れも覚えるし、時にはストレスもたまるし、そして、そこには緊張が走るし、 そういうことの上に何か、このそれは自分にとって、不利益なようにさえ思うことがあるかもしれませんけれども、しかし、勤勉なものは必ずそこに良いものが実り、良いものをそこで残し、良いものを形作ることができ、それは自他ともに祝福となり幸せとなるわけです。そしてそれは必ずこの後の幸せ、そして何事にあってもその中で見事に耐え抜き克服していく良き人生の修練にこうなっていくわけですね。けども怠けるっていうことは楽なようで楽しいようでストレスもたまらずすごくいいように思いますけども、なんと怠け者の畑の傍らに行ってみたら、またこの意志の鍛錬のよくできていないところの本当にこの意志力を働かせながら、そこでもって良いものは何であるか悪いものは何であるかを思ってですね、悪いもののためには楽があってもそんなことには手を染めず、そして良いもののためには意思的にそれを選んで、少々の困難があってもそれを乗り越えていくという、そういう意思というものがある人はいいのですが、それがない人はどうなるのかというと、その人たちの畑の傍らを通ってみるとですね、イラクサが一面に茂っている、アザミがもう覆い尽くしてしまっている、そして石垣は崩れてしまっているというんですね。そして、そうにもかかわらず、またその人のところを通ってみると、またしばらく眠りしまどろみ、またしばらくまどろみ、またもや手をこまぬいて、そこに横になっていると。とうとう貧乏が忍び寄ってきて盗賊のように、そして欠乏がその人の人生を阻んで盾のように、その人をですね、不幸にこの追いやって追い詰めていくと、ああいうような、そういう姿を見るということでですね、これまたですね、面白い人生に対するこのある面でユーモラスにも見えるかもしれませんが、表現をとっていますが、実に深刻なそういうことを指摘している信玄の言葉にですね、これまた教えられますね。私たちはそういうことから思うと、何が善であるか良いかであるかを私たちは判断し、そして善を選び取るためには、労苦が伴ってもその善に歩むっていうことに対して、私たちは肉体も精神もそこでもってプレッシャーがかかっても、そのプレッシャーの道を行くことによって、実はそれを通過した時には錬成されたより素晴らしい私たちは人生を全うすることができる。けどそれを避けていく時には、楽なようであるが、だんだんもう肉体もですね、やわになり、精神はますますやわやわになり、結局その結果は不幸を身に受けるということに対する、ソロモンのこの教訓、とてもユーモラスな表現ですが、実に痛烈な、これは大事なところを指摘している、ある面では厳かな言葉だと思いますね。こんなことを話しながら、時が来ました。皆さんまた来週この時間、どうぞまたご一緒に過ごさせていただきましょう。ごきげんよう。さようなら。
どんなものであろうと引き上げてくださる神の愛、聖歌の430番でした。バイブルトーク、お話は東京ヨドバシ教会の峰野達弘先生でした。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお12月からは E メールでも受信報告書を受け付けることになりました。 HCJB のホームページにある専用の受信報告書に必要事項を記入して E メールでお送りください。メールのアドレスは HCJBJAPAN、一文字で hcjbjapan.office@gmail.com です。で、hcjbjapan.office@gmail.com です。ベリカードは折り返し E メールでお届けいたしますので、ぜひご利用ください。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。